ラジオ ETC。 料理の作り方を説明する際に、強火、中火、弱火、とろ火などという言葉を使います。どれも少し感覚的な表現で曖昧にも聞こえますが、実際は火力の強弱をうまく伝えることのできる言葉だと思います。さて、 This is it のリハーサルではどうでしょうか。マイケルはこんな表現を使っていました。
Okay, you gotta let it simmer. It's got a moment where it has to simmer. That's right. You're not letting it simmer.
この simmer、辞書で引くと、グツグツ煮ると。
そうです。これもさっきのシズリンと同じで料理用語でよく使われるんですけど、simmer っていうのは細火でグツグツやる、長くやるっていう意味なんですね。なので、まあ普段使うときは simmer ってそういう意味だし、まあ、ただ彼はそれを余韻を残しながら引きずりましょう、まあ、引きずるというか、ここで余韻を残しましょうという意味で使ってるんですよね。
なるほど。やっぱ面白いですね。こういう料理をする作るのと、ああいう舞台でステージをうまく作っていくのって結構どっかでつながってる、
つながってる方は、そういう単語がそういう業界でねよく使われるのかはちょっと私もよくわからないですけどやっぱり私は女性であれなんですけど、シーマーとかシズリンは料理用語としか浮かばないですね。
なるほど。
結構ただの辞書でね調べると、シズリングもさっきのも very exciting っていう意味もあるらしいし、 simmer っていうのも余韻を残すとか lingering っていう意味があるんですよね。
でもこういうの、その日本語の字幕がなくて、自分の自分で辞書だけを使って内容を把握しようとした場合に、例えば最初にこれがグツグツ煮るとかって出てしまうと、本当の意味となかなかつながっていかない場合があるじゃないですか。
そうですね。
そういうのっていうのはどういうふうにしていけばよりその実際の意味に近づくような言葉が可能なんでしょうか。
まあ、この場合も、まあ、辞書にもねちょこっと出てるからそっちの意味だなっていうふうに選べばいいんですけど、あとは全体像から見て、あ、何言ってんだろうなっていうのを、まあ、想像しながら聞いていくしかないですよね。
なるほど。まず想像してみて、
そうですね、そこの全体の場面とあとさっきの具体的にみたいなのも、全部のフレーズとか会話を合わせるとそういう意味になるとか、やっぱり全部の文章を一緒にしないと一つのそのフレーズの意味が出てこないっていうのもありますよね。あとたくさん意味持ってるフレーズはその時にどれを使うんだろうっていうのがやっぱり前後関係ですよね。
全体を見た上でその言葉を理解して、そこだけ引き抜いては
ダメです
ね。また想像力、
そうですね、想像力と、まあ、あとはちょっと調べて、ちょっとだけ調べればどっかの辞書には出てますんで、料理ではよく使います。だから simmer 鍋にかけて中火じゃない、細火でグツグツやりましょうっていう時に simmer for 10 minutes とか、sizzling は sizzle っていうのが動詞ですから、 sizzle っていうとその音をね、ジューっていう音が出るまでやらなさいみたいな、 sizzle for、まあ、10 5 minutes とか、 on both sides とかね、 sizzle on both sides とか、
いうことも結構時間的なニュアンス。
そう、ボイルとかそういうのの時に、そのどれぐらいの火加減とグツグツさとでの違いがあるんです。だボイルだけになっちゃうとグツグツグツグツ煮ちゃうこと、でも simmer っていうのは、あ、細火なんだ、グツグツやるんだな、
あ、そうか、細火で、
そうなんです。でじっくりとみたいな、
なるほど、わかりました、
というふうに料理本には書いてあります。
次回もラジオ ETC をどうぞお楽しみに。